You're listening to Dear Superwoman, episode number 20. Hello, Queens! How you guys doing? ちょっとなんかもう20回って信じられませんね、エピソード。もう、皆さん本当に聞いてくれてありがとうございます。皆さん、最近はちょくちょく感想をいただいて、嬉しい感想ばっかりなんですけど、もう本当に嬉しいです。もしよかったら、こういう言い方はよくねえんじゃないかとか、もうちょっとこういうところはこうした方がいいんじゃないとか、そういう助言とかもどしどし受け付けておりますので、もしなんかあったら気軽にインスタグラムの DM、マリコ、MARIKO、アンダーバー、イマダ、IMADA で出てきます。マリコ、アンダーバー、イマダで出てくると思うので、そこでぜひぜひ感想を DM でください。で、時々感想をいただくんですけど、生理のことについてもそうなんですけど、どうして私がこのいろんなジャンルにこんなお仕事をされている方に聞いてるかっていうとですね、この健康っていうのはもういいものを食べてちゃんと寝て、いいものっていうかその体に合ったものを食べてちゃんと寝るだけでは健康にならないんですよ。なんでかっていうと、そのスピリチュアルなことだったりとか、人間関係だったりとか、仕事だったりとか、そういう自分の気づかないところで生理痛が悪化してたりとか、そういうことがよくあるんです。それはもう健康ってその睡眠も大切だし、食事も大切だし、ストレスのケアも大切なんですけど、思わぬところで、その、自分の考え方だったりとか、スピリチュアルの面だったりとか、そういうところでですね、そういうところのその自分の考え方だったりとか、両親との関係だったりとか、あとは友人関係とか、自分のその一人一人の人間関係ですね、その人間関係のその、自分が置かれてる全体の環境が、健康っていうものを支えてるんです。それがホリスティックの、ホリスティックヘルスっていう、そういう考え方なんですけども、このいろんな人にいろんなジャンルの人、男性女性構わず、まあ男性は少ないですけど、これから一人来ますけどね、ゲストが、楽しみにしててくださいね。そういろんな人に聞いていると、その自分が見えてなかったその盲点とか、自分が見えてなかった、あ、こんな考え方もあるんだっていう、そういう考え方一つでですね、なんかこう自分が見えなかったところが見えてきたりすることがあるんで、だから私はここでいろんなジャンルの方に話を聞いてるんです。スピリチュアルもそうですよ。スピリチュアルのその自分のそのソウル、自分のソウルですね、その自分のソウル、魂とうまくつながってないと、体とソウルとマインドとソウルとちょっと違うのかもしれないけど、そのマインドと体っていうのはすごい深いところでつながってるんです。で、他人が入れたこの他人のこの意見とかをたくさん取り入れた自分が作ったその自分の箱の中に入っていると、思わんところで健康にこの悪影響を与えたりとかすることがあるんですよね。なので そういった点でいろんなジャンルの方に話を、そのジャンルの方の経験とかね、その人たちの人生とか、それまで私に会うまでの人生とかをお伺いすることで、いろんな考え方が出てくると思うんです。それで私はいろんなジャンルの方に聞いてるんですね。特に生理なんて本当にそうですよ。ストレスに直結してますから、ストレスとかですね、もうストレスとその生理って本当に直結してるんですよ。なのでそういう点もあっていろんな方に聞いてるんです。で、最近ウェブサイトを少しちょっとアップデートしてですね、皆さんにその生理不順を改善するためのヒントと、生理周期を味方につけるためのガイドっていう無料の PDF2 点をプレゼントしています。それは今のところすいませんけど、ウェブサイトに行って、そこでお名前とメールアドレスを入れてくれれば、私から直接お送りしますので、もしその時に質問かなんかがあれば、ぜひその時にも教えてほしいんですけど、質問があれば、まあもちろんインスタグラムの DM でもいいし、Facebook のコミュニティでもいいんですけど、お待ちしています。で、今日のゲストはリナさんです。リナさんは私のウェブサイトの写真を撮ってくれた方なんですけど、後のゲストの方のご紹介だったんですけど、私の友達のお姉さん ですね。お姉さんを通して、で、知り合った方なんですけど、リナさんはもうめちゃめちゃプロフェッショナルなフォトグラファーなので、もしですね、ポートレートとか、今ニューヨークにお住まいの方だったらいいんですけど、ポートレートを今回撮ってほしいなっていうのがあれば、ぜひリナさんに頼んでみてください。リナさんは面白い経験の人で、日本に住んでたりとか、アメリカに住んでたりとか、何回かこの往復して、いろいろなところが見えてくると思うんですけど、アーティストの視点からの、その自分の窮屈さとか、女性としての窮屈さとか、いろいろそこが見えてくると思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください。それでは。私はリナさんがアメリカに来るまでのことをちょっとお伺いしたいのですが、
はい、いっぱいあります。
何回も来てるの？
ですね、最初にアメリカに住んだの、引っ越したのが16歳の時ですね。16歳の時にまあ、いとこ、おじさんがアメリカ人っていうので、いとこたちももうそこか、その、まあ、同い年ぐらいなんですけど、彼らと一緒に、うん、留学するっていう、中学ぐらいか、中学、高校から留学をした方がいいっていうのはおじさんにもう両親が言われていて、
うん、
でその時に一緒に行くか行かないか、なんかふわっとは私も頭に描きながら、中学まで日本で過ごして、で高校に上がると同時に両親、まあ、母親にアメリカ一緒に行くかって言われて、で行くって決めてで、そう、おばさんといとこ2人とともにカリフォルニアに引っ越しました。
うん、
これが初めてのアメリカの生活の始まりっていうか、
うんうん、
でそっから高校大学10年いて、まあ、全部含めて10年いて、で大学卒業して OPT を半分ぐらい、半月、あ、違う、半年してやってから、日本に帰って、
うん、
で日本では写真のスタジオで働きました。代官山スタジオっていうところで、
うんうんうん、
でそこのだから間7年ぐらい日本で、その後やっぱりまたこっち来たいなっていうのでビザを取って、でまた今度はニューヨークに来たのが3年前ですね。
おお、そのまあ直接のきっかけはまあご家族なんだろうけれども、
うんうんうん、
そもそもこのまたアメリカに来たいなと思ったのはなんでなの？
本当に来たいなって思った理由は、やっぱりこの写真というかクリエイティブなことをやっぱり私はやりたくて、
うん、
まあペインターとかも考えたけれども、やっぱり写真なんか本当ゼロから作るっていうのって私の中ではこうできなくて、だから写真をやり始めたら写真の方がナチュラルにこうなんかクリエイティビティなことをできるって気づいたので、そこから写真やってるんですけど、でもなんか日本に帰って、その本当リアルな写真業界、クリエイティブ業界を体感して思ったことはがあって、やっぱ思い描いてたちょっと自分の中のクリエイティブな業界とやっぱり違う、なんか上下関係があったりとか、こう仕事の内容とかも思い描いていたものと違ったので、ちょっとやっぱりアメリカの可能性も見てみたいなっていうことで、本当に6年前ぐらいからちょっとニューヨークを覗きには来てたんですね。
うん、
そう、ビザとかなしでも、
うん、
で覗きに来た結果、いろんな人に会って、で社会スタジオ持ってる人とかにこう直接こうアタックして、お金いらないから手伝わせてとか言ったら、やっぱりこっちのニューヨークってメジャーな撮影とかすごい なんだろう、すごいちゃんとした撮影たくさんがあって、そういうのを目の前に見させてもらって、やっぱこれがいいなと思ったので、そうニューヨークに引っ越し、なんかこう来てちゃんとチャレンジしたいなっていう気持ちになったっていうところが、
その日本での思い描いてたクリエイティブな場所っていうのは何だったの？どんな感じだったの？
なんか自分なんかアイデアとかをあまり聞かれ、なんか必要とされる仕事があまりなかったっていうことかな。なんか日本だと、だからこれを取ってください、そう、このこれを取ってくださいって、例えばでこの iPhone 取ってくださいって言っても、そのまま取るのがカメラマンというかフォトグラファーの仕事っていう、まあ、極端に言っちゃえばそういうことが多くて、
うん、
例えばこういうイメージが来シーズン持っていることがあるので、ビジュアルとしては、まあ、ざっくりこれぐらいあるけれど、カメラマンさんもちょっとこう、なんだろう、そこにインプットできるこうクリエイティビティっていうところがの幅が、アメリカ、日本にはあまりないというか、技術者みたいに なってしまうことが多くて、
うんうん、
なんか写真のスタイルとかそういうことで依頼されるっていうことがない、少ないですね、日本は。こっちの方がその一人一人のフォトグラファーのスタイルとか色と、あ、なんだろう、なんかそういう作品としてのなんかリスペクトというか、そういうものがあった上で依頼されることの方が多いので、
うん、
なんか商業写真をやってると、やっぱりこの中でやってくださいっていうボックスはあるにしても、そこにもう少しクリエイティビティが、あのカメラマン側にもちょっと あるっていうのが、アメリカの私はいいなと思ったところというか、そうそう、だから、まあ、決められたことをやるっていうことが多かったです、日本で見る。
ああ、OK。その決められた枠の中でも、自分の入り込む、そのクリエイティビティを挟む余地がアメリカの方が広かったってことだよね。
そうですね、そうですね。
うん、日本は、その、やってくだ、これをやってくださいってその言われた仕事を、枠の中できちんとやることが仕事だった。それが一番評価される感じなの。写真とか、その頼まれて撮るものっていうのは。
評価、もう一回すみません。
うん。その写真はね、日本ではその枠っていうのがあって、その枠の中でその言われたことをクライアントの言われた通りにやることが一番評価される。何が一番評価されるの、日本では。
そうですね。いや、技術的なこととか、あと、確実に、有名な師匠についているとか、そういう、ちょっとなんか、毒を吐くような感じになっちゃうけど。
いや、まあ、いいよね。
なんかそこの方が優先されるっていうか、やっぱレールに引かれた道を行かなきゃいけなかったっていう、そういうような気がしてしまって、okay, okay. 私だから、普通ならばスタジオ、代官山スタジオっていうのは結構昔からスタジオなので、まあ、ちゃんとしたスタジオっていうイメージがあるんですけど、そこに行っているとやっぱりある程度なんかもうきちんちゃんとしたあのフォトグラファーとも知り合えるし、でそこから本来ならそういうちゃんあのもう有名なフォトグラファーさんとかそういう人の直足っていうアシスタントに何年かついて、でその後にやっぱその周りのクライアントさんとかと知り合って、でそういうお仕事がもらえるっていう、こう確実な道っていうのもあるんですけど、日本にはそこに私はフィットしなかったというか、 そこに何だろう、痛くなかったっていう、
うん、
やっぱね、こっちで育ってしまって自分なりのやり方みたいなのをすごい追求してしまうと、そのレールに乗るのがちょっと難しいところもあるかなと思いますね。
そのレールの上っていうのはなんとなくこう日本にいる日本の女性とか男性とかに聞くとよく出てくるキーワードなんだけど、
おー、そうなんですね。
なんかやっぱその決められたこと、と決められたことをそのままやっていくと、そのままその電車に乗ってっちゃうみたいな。
そうですね。そうそうそう。だから自分でこう運転しなくていい。
そう。
感じですよね。
それは。クリエイティブなことをやる人にとってはいいことなの？
それ私は窮屈だなって思ってしまったので、その道を選ばなかったんですよね。でもまあそういう人じゃない、まあ他の人にとってはなんかそれが当たり前になっていて、なんでそこの道を通らないのっていうぐらい、当たり前になっていて、でそれで そのまま行けばいいじゃんっていう人もいるので、そういう人にとってはやっぱり、じゃあそんな 私はもうやっぱ自分がどういうスタイルの写真が好きで、好きな人にやっぱり教えてもらいたいし吸収したいなっていう気持ちの方が強いけれども、なんかこの人は絶対確実だから、この人につけば絶対仕事がこの数年後にあるから、じゃあ5年はいくら嫌でもなんか我慢してでもその人と働こうっていうような気持ち、まあ、我慢しようっていうそういう気持ちが、まあ、普通な人が多いのかもしれないですね、日本には。
それが普通なのね。
それが普通、なんかそう与えられてることが普通じゃないですか、日本って。やっぱり
与えられてることが普通、
なんかこう道がチョイスがもうある、もうなんかチョイスがないっていうのか、普通にこう大学に行ってこういう就職してっていう、そういうそこに乗っていた方が楽な人だなって思う人もたくさんいるとは思いますね。なんかまあ教育とかも全て含めて、
どんなところが合わな、そのどんなところが窮屈だって思った感じなんですか？さっきその上下関係ってもおっしゃってましたけど、それであとまあその自分のクリエイティビティがを、ね、が入る余地がないっていうのもあったと思うんですけど、それ以外に何か窮屈だと思ったことありますか？
あとはクリエイティブなことに集中できないぐらいのなんかこう決まりが多いというか。
出た。
いつもみんなに出るやつ。
そう。
出ますか、この。
なんかこれもキーワードだなとなんとなく思うよ。
あ、そうなんだ。そう、そうです。それはすごいあって、そう、スタジオは3年勤めて、まあ、3年間はね、やっぱりもうスタジオのスタッフなので、もう与えられた仕事は、まあ、やるっていうことに勤めたんですけどね、なんかそれ終わってから、じゃあ、みんながこう、なんかカメラマンにつくとかそういう風になった時に、私はフリーの道を選んだんですね。フリーのアシスタントという道を選んで、まあ、スタジオで指名をいただいてたカメラマンさんがで、そのスタジオを辞めてもお願いしてくれるっていう人が5人ぐらいいたんですけど、まあ、その人たちにまあ、フリーとしてフリーのアシスタントとして行くって決めたんですけど、なんか、そう、一人でもこういうクリエイティブなことをやってる作品を作ってるみたいな、なんかすごい私がこう吸収したいなと思う人がいなくって、だったらいろんな技術を学んだ方がいいなっていうことで、いろんな技術とやっぱいろんな現場を学 部を選ぼうと思って、フリーの部を選んで、結局、まあ、結果的にはすごい良かったんですけど、私にとってはいろんな経験させてもらったし、
うん、
だからそうクリエイティブ、まあでも現場でもやっぱりこう、まあカメラマンのアシスタントは、例えば私こうアメリカから日本に行ってびっくりしたことは、ロケバスってあるんですけど、うん、ロケに行くときにこのバス、大きいバンみたいなのに乗るんですけど、
バンみたいなの
初めて乗ったときに、うん、カメラマン、そうですね、全部が積まれているバン、そしてスタッフが一緒に行くんです、乗るんですけど、うん、そのカメラマンのアシスタントの座る位置は一番前なんですね、後ろの席の一番前 でドアの近くなんですね。だからそこで、そこにこう冷蔵庫とかもあるので、飲み物とかたくさんあるので、カメラマンのアシスタントがその飲み物とかお菓子とかランチを配るっていう、なんかこう暗黙の了解っていうかルールがあるそれは私はすごくびっくり、なんかこうカメラマンがお菓子とかまずそういうランチを買う係ではないから、まあ、もちろん私たちのものではないんですけど、なんかそれを配るっていう役割は私たちにあるっていうところがなんかびっくりした
、うん、
まあ、もちろんアダプトしなくちゃいけないので、こうまあやるべきことはまあそのままね、言われた通りこう やるけれども、なんかちょっとすごい違和感を感じるっていうか
うん、
そうやれる人がやるとかそういうのはないかなって思いますね。あとアシスタントもにも、なんかこうカメラマンがこっちだと結構これどう思うとか、なんかこういうライティング頼まれたんだけどこう思ってんだけどどう思うとか、どっちこうしたらどうですかとか言ったら、それを受け入れられることがあるけれども、日本の方がやっぱり、うん、言われたことをやれっていう感じの、うん、雰囲気を強い、
うん、
風潮がそういうことが多いから、うん、そう、私は荒浜さんってすごい物撮りで10年もう20年ぐらい物を撮ってる人にひいきにしてもらってお世話になってたんですけど、10年ぐらいね。でそのカメラマンさんは唯一やっぱアメリカにニューヨークでも10年やってた人なので、
うん、
なんかすごい恵まれていて、なんかそのちゃんとこの絵を作るためには、まあ、一応全部説明してもらって、で私もやっぱこう荒浜さんのスタイルだけど、こういうのなんかアイディアとかも出す、そんな全体的にっていうよりはちょこちょこっとでもなんか言えるような、こう聞いてもらえるような環境が見つかったからラッキーだったんですけど、他のやっぱり普通にね、日本で、まあ、レールに引かれたような道でカメラマンになった人とかもたくさんいて、そういう人たちとはちょっとやっぱ歯車が合わないというか、
うん、
なんかやっぱ疲れちゃうっていう方が多い、強かったかもしれないですね。
その多分自分の入り込めるところがないっていうのが一番大きいんだと思うんだけど、どういうところでもそれで、
はいはい、
でその言えないその上の人っていう、多分カメラマンが一番偉いんだよね、きっと。そのバーのクルーの中ではだから、そのカメラマンの人が一番最初にいて、でその人にいろいろ配ったり気遣ったりしなきゃいけないっていうのがあって、
お金をもらってるかっていうこと。
そうなんだよね。で、そういうなんかこのハイラルキーっていうの、ヒエラルキーっていうのか、なんとかっていうのかわからないけど、はい、そういう暗黙のそういうヒエラルキーがあって、
うんうんうん。
それが窮屈でもあったってことなんですよね。それで、その多分この。 械みたいな感じだと思うの、
うんうんうん、
人じゃなくて、
うんうん、
そう でもそれを甘んじて受け取る仕事だからとか、うん、これが決まりだからっていう風に、
うん、
もう決まってるものとして思ってる人がいっぱいいるんだと思う。
いっぱいいると思います。
うん、
とかそれで消化してるのかな、もしかしたら。
どういうこと？
あの不満とかの気持ちとかを。
っていうかさ、それはでもなんか自分を押し殺してるのと同じなような気がするんだけど。
あ、そうそうそう、そういうことだと思います。
だよね。
それに多分気づいていない人もいる。
そう。で、その、言われたことだけやってればレールの上に乗っかって何も考えないで、あるとこまで行きつけてしまうっていうのが、私はなんか問題なような気がしていて、うん、特にクリエイティブなところではね、うん、クリエイティブな人たちの間では、
うん、そうですね、そうそうそう、
で、でもそのクリエイティブなところのそのレールの上に乗ってクリエイティブなところに着いた最終地点っていうのが、
うん、
なんかなんでもない、そんなに大したことじゃないじゃんっていうものになっちゃうような気がしてるんだけど、そんなことはないの？
それはすごいビッグファクターというか、やっぱり、まあ、私が思うのは上下関係があることによって、やっぱアシスタントが、例えばアシスタントとカメラマンが一番わかりやすいから例にするんですけど、なんかアシスタントがもしかしたらすごい素晴らしいアイデアを出すかもしれない、それに対してオープンにいている姿勢があれば、なんか一緒にこう良くしていけるっていう環境があるんだけれども、うんうん、そういう耳を、そういう姿勢がない人が多いから、そうするとやっぱりそれを超えられるキャパシティというか、超えることが難しいですよね、
うん、
やっぱり大きいものをしていくっていうことが難しい。だから新しいものを作るっていうのがクリエイティブなのに、新しいものってなかなかできないのが日本のなんかクリエイティブ業界、なんか全部じゃないんですけどね、
うん、うん、もちろんもちろん、うん、多分才能がある人同士が集まってやることは多分大きなことなんだよ、ね、すごいきっと私の中で思ってるのとはね、
うん、
でそのなんていうのかしら、暗黙の了解で上に立っている人たちっていうのが、うんうんうん、その新しいものを受け入れる下の、その自分が下に見ている人、その上下関係の上で下に見ている人たちの意見を取り入れないのはなんでなんだろうか、
うん、なんでかあ、難しいですね。
てか、クリエイティブでだよ。その、リナさんが関わってきた中で見たものを教えていただければ嬉しいんですけど。
それを聞かない理由ですよね。
オープンじゃない理由。そう、っていうかさ、そう、オープンじゃない理由。
難しい。まあでも自分を守りたいのかな。
そうなのよ
って思います、
うん、結局のところそこなんだけど、なんで自分を守りたい人が上にいっぱいいるのかっていうのが私にはまだ分からなくて。
ああ、そうだ、でも仕事を失うのって怖いじゃないですか。
そうね、
なんか、なんだろう、こう、あ、そうそう、切磋琢磨っていうのかな、日本語で。なんかこう、そういう、それを言うのが好きな人とかたくさんいるんですけど、なんか、
そうなの、知らない。
切磋琢磨、なんかお互いにこう、こう、ぶつかり合って上に行こうみたいな。
うん。
でも、実際にそういう人を あんまり実質会ったことがない、なかったですね、日本では。
あ、そうなんだ。
うん、なんか実質そうだな、すごい尊敬できるなって、なんかそれ、そういうことをできる、やっぱり、ね、こ、あの、下を育てるみたいな人たちが、もしかしたら時代的に少ないとも聞いたことあるんですけど、でも昔はそうだったっていうのも聞いたことあるし、
うん、
ただ育てる気持ちが人が、私がアシスタントしてたのは、あ、なんかアットリスト少なかったなって思います。なんかこう、教えてあげようっていうよりは、もうアシスタントはインスタントにこう、使い捨てみたいな感じにされてる人が多いです、今。だから、結果、最後まで面倒を見て、で、日本のいいところってそのなんか情があって、多分こう、なんか受け継いでてほしいなみたいな、そういう多分ところは日本のいいところだなと思うんですけど、そういうことをする、多分あのね、経済も関係してるのかなと思うんですけど、バブルの時代の方が多かったのかもしれないですね、想像するに。だけど今はもう稼いでる人たちはもうそこにずっといたいから、なんかこう、うん、アシスタントはもうアシスタントとしてただいてほしい。あんまりこう意見も言うなだし、なんかクライアントとあんまり話すのも嫌な人たくさんいるし、そう、なんか怒る人もいるんですよね。やっぱクライアントと仲良くなっちゃったりすると、ちょっとはみたいな人もいるから。
なんで？
うん、仕事取られるからかな、わかんない。わかんないね、本当にわかんないけど、私こういう性格なので結構仲良くなっちゃったりして、
うん、
なんかすごいフレンドリーな感じで、なんかなぜかすごいね、あの、気に入ってもらえたりとかして、飲み、なんか打ち上げとかにも呼んでもらえたりとか、アシスタントで珍しい場にもちょっと呼んでいただいたりとかする機会とかも結構あったけれども、その中でも仲良くなりすぎるとあれだから、その LINE をこう、ちゃんとわきまえてみたいなのは気にしてました、私は、自分は。いや、自分からやっぱりこう、営業とか、そのカメラマンがいる、ね、メインのカメラマンがいる前で そういうことしちゃダメ。だから自分の、なんだろう、その、作品の話とかは絶対しないかったりとか、
うん、
そういうふうに、なんか、しなきゃいけない空気
へー。
なんか、なんかね、女性だからっていうのもあるし、なんかこれはしてはいけないっていうことが多すぎる。なんかポリティカルなこともやっぱイラストで、例えばこうトランプの顔を描いて何かを自分の主張をするとか、そういうことをするとなんか叩かれるってこととかがあって、
うん、
すごいやりにくいって言ってたんですね、彼女も、
うん、
そう、そういう、でもそういうことをこうやっぱり私たちが OK としてしまったら、きっとずっと変わらない日本になってしまうので、
うん、
あの、なんだろう、問題点をいろいろあるけれども、例えば私が思ったのは、まあ、女性たちが集まって何かそういう運動ではないけどクリエイティブな形でなんかアピールしたりとか、意見を多分言うと、なんかこう、上の人が絶対勝ちみたいな風潮がある。日本はね、そういうなんか、抑えつける感じがあるので、
うん、
なんか、もう少しクリエイティブな形でというか、なんか違うアプローチでもいいから、ちょっともう少し主張ができるように、なんか自分たちをトレーニングしていくっていうのは大事だなって思いましたね。なんか、
うん、
いつも話すのが、なんかこう、アメリカって赤ちゃんの時から、あの、もう言葉も喋れない時から、靴下どっちがいいとか、なんか靴買うならこれとこれどっちがいいとか、なんか聞くのが当たり前で、
うん、
どっちの立場かとか、どういう主張があるかとか、そういうことをやっぱりその赤ちゃんの時からもう常に考えさせられて生きているじゃないですか。トレーニングって結構やっぱり大事だなと思って、 なんか毎日の生活でやっぱ与えられたものをもらうっていう、なんか平和でいいんですけど、それしかやっていかないと、なんかこう思考回路がやっぱそうなっていってしまうから、
うん、
常にそれ考えてどういうふうにしたら理解してもらえるかなとか、そういうアプローチとかを、まあそっちをクリエイティブに使うっていうのもありだなと思います。
うん、そういうふうに思ってる人たちが、じゃあまずあの一歩としては何をやったらこれはやっていいのかどうかっていうのは他人の視線で考えないことだと私は思ってたんだけど、
ああ、
こうそのどれが欲しいっていうか、あれが欲しい、これが欲しいっていうのは、結局なんか日本の人と、日本に住んでる、特に日本の女性の人とかっていうのは、その雑誌を見て
トレンドですよね。
そう、トレンドをなんかこう、まあそれはトレンドは誰でも追うんだけど、
うん、
なんかそっちが重きになってる気がするのね。
はいはいはい。
で、自分、そう、自分、それはそのトレンドっていうのは自分に似合うか似合わないか、自分が好きか嫌いかっていうよりも、トレンドだからそのトレンドを追ってるっていう人たちがいっぱいいると思う。
いっぱいいますね。そうそうそう、うん、それが多い。
そう、だからそういう人たちが一歩踏み出すためっていうか、その自分が本当に何をやりたいかっていうのを考えるために、特にそのクリエイティブな、
うんうんうん、
クリエイティブな環境でこれは正しいのか間違ってるのかっていうのは、自分がやりたいことかやりたいことじゃないのかっていうよりも先に来ちゃってる気がするの。
そうですね。そうそうそう。だからなんかこうするべきっていうことの方が強い。
そうそうそうそうそう。
社会的に。
そうそうそうそう。だからそういう人たちっていうのは、
うん、
そういう訓練っていうのはどういう風に始めたらいいんだろうね。
訓練は確かに、でもうーんそうですね、いや、やりたい、そういう風に思う人を増やすっていうのって、だからもうエデュケーションでしかできないかなって私は思って、
あーっていうか多分みんな本当はそう思ってるんじゃないかって、そう、さっきもおっしゃったみたいに多いって言ったらそう思ってる人おかしいなと思ってるけど、レールの上にとりあえず乗っておけばある程度までいけるからっていうことだと思うんだけど、うんうん、そこからは外れたくない人っていうのがもう多いんだよね、それ以上にきっと。
なんか安全に行きたいっていうか、
そう、
その気持ちの方が強い人がやっぱなんかチャレンジをするとか、あの、あと私がアメリカに来るときに思ったんですけども、なんか結構苦労してビザを取って、やっぱ時間がかかってたから、
うん、
あと都市的にももう30超えてたし、そうすると周りの人は避難しかしないんですね。あの、え、今からアメリカ行くのとか、なんかアメリカでファッションでフォトグラファーで成功してる人の中に日本人で女性なんて一人もいなくないとか、なんか普通に平気で言うんですよ。なんか今から行ってどうすんのとか、それって私が決めることだからって、私はその強い意志があるからなんか来れたけど、でもやっぱりそういう意志がないと折れちゃう人っていうか、めんどくさいなっていうなっちゃう人が多いと思うですね、
うん、
そう、だからなんかもうその辺のこう、その辺が難しい。だから周りもやっぱり言う人のことをすごい言いすぎないでほしいなって思うし、
あー、うん、
まあそれを変わら、まあ人は変われさせない、変わるさせるのは大変なので難しいですけど、
うん、
そう、でもなんかギブアップはしてほしくないなと思いますね。もしそれが、そういう気持ちがある人にアドバイスするとしたらそうかもしれない。なんかこう伝えるとか、あ、ってか、まあ、何を言われてもギブアップしないで自分の道を行くのも、まあ、日本ではすごい非難とかされて大変だと思うけど、貫いてた先に別に、なんだろう、こう、地獄ではないっていうか、 その先にはなんか光はあるっていうのはなんか希望は持ってほしいなって思うかな。
その諦めないでその自分がおかしいって思った気持ちは突き通してほしいってことよね。
そう、突き通す
のが
大事だけど、すごい強くないといないといけないから、
うん、
まあ、もちろん難しいと思うんですけど、ね、まあだからこっちに来たっていうのは
あ、うるさいからってことね。
押し付けられちゃうと、もうやっぱりクリエイティブなことを考える本当に余裕もなくて、私は、
うんうんうんうん、
そうっていうのもありますね。
なるほどね。まあそろそろお時間なので、
うんうんうん、
ここでルーティンクエスチョンをしたいんですが。
ルーティンクエスチョン、ちょっとじゃあ私も写真撮り。
ちょっと待ってくださいね。
全体
いいでしょ。いやいやいや、はい。そうですね。
うん、
あ、いいですか、聞いて。ルーティンクエスチョン
で、
ね、生理についての話なんですけど。
はい。
初潮はいつですか、いつでしたか。
所長で最初の
生理
6年生だから何歳だ、6年生でした。
6年生の時に、それより前になんかこの学校で性教育のその生理はこういう風なことが起こりますっていうような勉強しましたか。
あ、4年生の時に女子だけ集められて、なんかちっちゃい暗いなんかところでなんか教えられた気がします。
でどう、やっぱそうなんだね。でも私も確かそうだった。
性教育っていうか、なんかどういう生理が来たらどうするかっていうようなことでした、うん、
そうだったかも。私もその別の部屋に行ってやったような気がするんだけど、あんまり覚えてないんだよね、そこは。
あー、そうなんだ。
そう、それで生理が来て、生理は順調に来てましたか、その後。初めての生理の後、
多分なんか最近しかちゃんとなんかトラッキングしてない。
ああ、まあまあまあね。その生理が来てしばらく経って、なんかこの生理が来る前に知っておきたかったこととかってありますか。
ああ、
これ知っとけばよかったみたいな。
私結構女系の家族というか、まあ親とでお姉ちゃんがいて、私だから結構知って、なんか学校でよりも家での方がもっとなんか情報があったから、そこまでなんか、え、なんでって思ったことはないかな。例えば何なんどういうことですか。
例えばタンポンの入れ方を知っておきたかったことかさ。
あ、そういうのもなんかもうお姉ちゃんが全部もうセックスも生理も全部先に全部教えて、なんかもうセキララトークがすごかったから 教えてもらってたのはでも良かったと思います。
それはラッキーだね。
なんかすごく落ち着きすぎた感じだったかもです。だからなんか初めて本当に生理みたいな。
へー、ラッキーですね。そう、初めて生理が来た時に誰に言いましたか。
あ、お母さんに言ったかな。お母さんに。
お母さん赤飯炊きましたか。
赤飯炊きました。
やっぱりそうなんだね。そう、赤飯炊いたっていう人と炊いてないっていう人も確かいたんだけど。
あ、そうなんだね。結構オープンですね、うちは。
まあ女性が多かったらそうですね。
そうそうそうですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これで一応
Thank you for listening till the end。 最後まで聞いていただいてありがとうございます。次のエピソードは白砂糖をやめてみようの最終回ですね。この週にですね、この週にはきっぱりと白砂糖をやめていただくことになります。どれだけの聞いていただいてる皆さんが、どれだけ実行してるのかちょっとわからないんですけど、実行してるよっていうことがあったら、DM までください。必ず、 インスタグラムの DM か、うん、info@marikoimada.com まで、ぜひぜひ教えてください。そろそろハッシュタグを作るかな。で、半分、インスタグラムの、インスタグラム TV か。あ、インスタグラム TV で流して、あとの半分、いっぺんに聞けるように、前のようにしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。ではでは。